Cinemano Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第4回です。先日人に聞かれたんですね。スーサイドスクワットを見た方がいいのか。2016年9月10日に全国公開したデビッド・エア監督のアメコミ映画ですが、これについては何とも言えないんですね。だってまだ見てないから。やっぱり生まれたての赤子を抱えているとなかなか映画館というのは、こういう映画を紹介するというポッドキャストを配信しておきながら映画館から足が遠のくというのはいかがなものかとは思うんですが、仕方ない。ただ映画スーサイドスクワットの面白いなと思うポイントがいくつかあります。今回のスーサイドスクワットの主演はデッドショットを演じているウィル・スミスなんですが、日本ではテレビ番組スマップスマップに出るほどのスターなのに、日本の宣伝ではそんなにフィーチャーされてないんですよね。あのスターが出ている映画としてではなく、あのキャラクターが出ている映画、アメコミキャラが日本においても一般化しているということですかね。ここが面白い。今回のスーサイドスクワットに登場するキャラクターで一番知名度が高いのはもちろんジョーカー、バットマン最大のライバル。映画版バットマンでこれまでジョーカーを演じたのはジャック・ニコルソン、ヒース・レジャー。ジャック・ニコルソンが演じたジョーカーは知名度の高さを利用して市長選に立候補するなどハリウッドスターのパロディ。ヒース・レジャーが演じたジョーカーはセックス・ピストルズのジョン・ライドンやニルバーナのカート・コバーンなど悪魔的イメージを持ったオルタナティブなロックスターのパロディ。今作スーサイドスクワットでジョーカーを演じたのはジャレッド・レト。彼が演じるジョーカーのビジュアルは他の二人のアプローチと違ってピンプスタイル。スラムなどでポン引きやら麻薬の売人の元締めやらがしているファッションですよね。権力志向を持った悪魔的な存在ではなく身近にいる悪い人のいでたち。言ってしまえばディスカウントストアのドン・キホーテにいそうなジョーカー。生々しいアプローチだなと感じます。まあここら辺が面白いと思うポイントですかね。スーサイドスクワット、早くレンタル始まらないかな。さあシネマの秘密第4回始めます。今回紹介した映画はディーパンの戦い。去年2015年第68回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した映画。これがキャッチコピーがかっこいいんですよね。そのキャッチコピーで、映画の概要が分かっちゃうっていうキャッチコピーなんですけども、ちょっと読み上げますね。フランス・パリ郊外、スリランカの戦火から家族を装って逃れてきたディーパンと女と少女。すべてを奪われた男は新しい家族のため、愛のため、光を求めて戦いを挑む。そうなんですよね。これ偽装移民家族がフランスのパリ郊外でなんとか生き抜いていくっていう映画なんですよね。フランス移民というキーワードを考えると、去年2015年1月にフランスの週刊誌になるんですかね、シャルリー・エブドが襲撃されるという事件、2015年の年末にはパリ同時多発テロ事件が発生。フランスが過去に行っていた移民の同化政策は失敗だという議論が去年2015年巻き起こったわけですが、本作ディーパンの戦いはそういった複雑な移民問題を背景に、一人の男のフィルムノワールとしても楽しめる社会派であり人間ドラマであり、またエンターテインメント作品としても成立している一作。それがディーパンの戦い。これ多分男の子はみんなこの映画多分好きだと思うんですよね。 マーティン・スコセッシ監督、ロバート・デ・ニーロ主演のタクシードライバー、そのタクシードライバーを彷彿とさせる映画になってるんですよね。みんな好きですよね、タクシードライバー。あれですよね、高倉健とかが出ていた任侠映画のテイストですよね。男が耐えて耐えて、ついに爆発する、その暴力のカタルシス。ただこのディーパの戦いではその暴力のカタルシスを肯定はしてないんですよね。だからこそラストシーンが曖昧な印象を観客に与えると思うんですね。難民申請を通すため偽装家族を演じることになる主人公たち、彼らはスリランカからフランスに渡るわけですけども、ここら辺はスリランカの事情を知ってるともっとスーッと入ってくるんでしょうけども、一般的には我々日本人的にはちょっと縁遠い話ですよね、スリランカの国内事情っていうのは。それはフランスでもそうなんでしょう。だからまあスリランカの国内事情が分からなくても映画が理解できるように作られています。内戦が起き、元兵士の男、難民キャンプで暮らす女、そして母を亡くした少女、その3人が自由、平等、博愛の国、フランスで暮らす、平和で穏やかな時が流れると思っていたのに、フランスにはフランスの国内問題、国内事情、それが主人公たちをどんどん蝕んでいく。いいなぁと思うのが、追い詰められた主人公、ディーパンですよね。彼が酒を飲んで、地下室で、かつて自身が所属していたタミル・イラーム解放の虎の歌を絶唱するんですね。この歌自体がめちゃくちゃかっこいいんですけども、そのいわゆる軍歌を歌う、この時点で主人公の内面はかつての戦場にいた時と同じになってるんですよね。この演出のうまさ、この軍歌で自分の気分を高めるっていうのもどことなく任侠映画チックですよね。タミル・イーラム解放の虎の歌はあれに似ているような気がするんですね。どういうものかというと、ビートの速いインド歌謡みたいな感じですかね。バングラミュージックの影響も感じるんですけども、いわゆるプロパガンダミュージックとしては結構いい出来なんじゃないかなって思わせてくれるんですけどね。そう、この出てる人たちが結構いいんですよね。主人公であるディーパンを演じるのはアントニー・ターさん、ジェスターさん。この人は本職は作家さんみたいなんですけども、スリランカのタミル・イラーム解放の虎の元少年兵という異色の経歴を持っている人みたいなんですね。アントニー・ターさん、ジェスターさんなんですけども、あの人に似てるんですよね。ポール・トーマス・アンダーソン監督の初期作品「ブギー・ナイツ」「マグノリア」なんかで印象的に登場するルイス・ガスマン、彼に似てるんですよね、見た目の印象が。なので本作「ディーパンの戦い」を仮にハリウッドでリメイクするなら、このルイス・ガスマンが主演ならしっくりくるんじゃないかな。見た目はいかついのにちょっと愛嬌を感じる、リメイクするなら本当適任だと思うんですけどね。そしてディーパンはフランスのパリ郊外の団地で管理人として雇われるわけですけども、その団地を支配するギャング集団のボス、ブラヒム、足に GPS をつけてるおしゃれな兄ちゃんですけども、そのブラヒムにバンサン・ロティエ、登場した瞬間に、ああ、あの人やってちょっと思ったんですけども、結構前の映画で、まあもちろんフランス映画なんですけども、愛について、ある土曜日の面会室という刑務所が舞台の映画があったんですけども、やってることは悪いことなのに、どこかチャーミングっていういい感じの不良っぽさ、そういったキャラクターを演じていた人ですよね。本作でも、もちろん悪人なんですけども、どこか愛嬌がある魅力的な役者さんです。 その晩餐ロティエ演じるブラヒムのおじさん役として、フォージ・ベン・サイーディ、セリフがなく存在感だけで見せてくれる芝居というか、なんというか、このフォージ・ベン・サイーディが、この人は北アフリカの国モロッコの映画監督ですよね。日本では一昨年2014年にサバイビング・モロッコが紹介されました。サバイビング・モロッコはチンピラ3人組がなんとか生き抜こうとするも散っていく、いろいろ考えさせられる映画だったと思うんですけども、といった感じで出演者が結構面白いんですよね。そう、本作は音楽もいいんで、そのことについても触れておきたいと思うんですけども、先ほど言及した主人公ディーパンが歌う「タミル・イラーム解放の虎」の歌もいいんですけども、いわゆるエンディング曲ですよね。ウィーン少年合唱団の合唱曲みたいな曲が最後にかかるんですけども、その曲を作ったのはアメリカのインディーロックバンドザ・ナショナルのギタリスト、プライス・デスナーなんですね。曲のタイトルは「タワー・エッフェル」、エッフェル塔ですよね。誰もが知ってるパリの象徴。この曲はミュージッククリップも公開されてるんですけども、一人の男が延々と旅してグランドキャニオンへと行き着く、そういう感じのミュージックビデオなんですけども、ミュージックビデオではグランドキャニオンへ行ってビデオ的には終わるんですけども、これ旅の途中なんですよね。この描かれる人物の心情的にはそのグランドキャニオンで終わったかもしれないんですけども、現実では多分グランドキャニオンからまた元へ戻るために旅を続けるとは思うんですね。まあ、また別の目的地に行くかもしれないんですけども、まあでも旅の途中までしか描いてないとは思うんですね。で、そういった内容のプロモーションビデオの曲を本作「ディーパンの戦い」のラストで持ってくるわけですから、これからも彼ら主人公たちの物語は続く。映画としてはエンディングを迎えるけれども、彼らの人生はまだ続くというふうに僕は受け止めるんですけども、この曲を最後に使うということは、何とも言えない考えさせられるラストシーンではあるんですけども、僕はストレートにこの映画をハッピーエンドとして捉えてもいいんじゃないかなと思う根拠が、このラストの曲の選曲にあると思うんですね。カンヌでのパルムドール受賞、予告編での印象、そういったものから本作「ディーパンの戦い」は移民たちの苦しみを描いた映画だと見る前は感じていたんですけども、実際見てみたらクライマックスのタクシードライバーや任侠映画を彷彿とさせる血湧き肉躍る展開に思わぬ掘り出し物だなと感じたんですけども、もちろん映画としては暴力を肯定してはいないんですけども、やっぱりね、こういう耐えて耐えてバーンと爆発する映画は魅力的に映りますよね。というわけで本作「ディーパンの戦い」おすすめです。
ポッドキャスト「シネマの秘密」を聞いての感想やご意見、ダメ出しは
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemanaHimitsu
までお願いします。
こんな感じで、ディーパンの戦い、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。シネマの秘密、ポッドキャストからのお知らせです。ポッドキャストはサーバーに上げた音声ファイルをリスナーに聞いてもらう仕組みなんですが、そのサーバー代わりにドイツの音楽共有サイトのサウンドクラウドに音源を上げているんですね。しかしこのサウンドクラウド、無料会員だと3時間分しか音源をアップロードできないんですよ。今はあれですが、今後配信を重ねるとポッドキャストの総再生時間は確実に3時間を超える。第9回、もしくは第10回ぐらいですかね。 そうなると古いポッドキャストから消していかないといけなくなる。そうすると過去のポッドキャストは聞けなくなるわけですね。その対策のために新たにバックナンバー用にサウンドクラウドと同じ音楽共有サイトのミックスクラウドの会員になりました。こちらは無料会員でもアップロードの時間制限はないみたいなので、過去のポッドキャストはこちらでストリーミング再生できるようにします。ただこのミックスクラウド、音源の尺、分数が20分以上じゃないと配信できないんですね。なのでこのミックスクラウドに上げた音源は本編終了後リピートで BGM を流して20分以上になるように仕上げています。ミックスクラウドへのリンクはシネマの秘密公式 SNS である Twitter、Tumblr、もしくはサウンドクラウドに貼ってあるので覗いてみてください。どこもタダで使おうとすると一長一短ですね。さあこれで今回の配信は終わりですが、第4回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
And to enjoy the next broadcast distribution.